食べ物ラジオ。カツ料理無糖、武藤拓郎です。
武藤太郎です。
このラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組です。はい、ということで今回は早速ね、本編いきましょう。
そう噛んじゃったよ。
はい、今回は早速本編いきますか。
はい、
はい、では前回からの続きです。で今回はは
い、そば切りの広がり、
そば切りの広がり、
はい、とうとう麺のそばが出てきますと。
長かったね。
はい、で前回のところで急耕作物から始まって、でそばがだんだん広がっていって、で生産者側で食べられるそばの文化と有感階級というんですかね、上流階級がそばを加工する技術を持って新たなそば文化を作り出していくという、まあ、出発点のようなところまで話をしました。
はい、
で、ここでお断りをしとかなきゃいけないのが、本によってそば切りの出発点を長野と断定している本もあります。
ほう。
で、一方でその京都を中心とした寺社仏閣系からですね、そういったところからっていう論もあります。
うんうん、
で僕は後者を採用していて、なおかつ僕流の解釈を加えて解説をしていますので、他の説を確認したい方は書籍を見ていただくのが良いかと思います。
はい、
はい、ということですね。今回は最初の舞台は長野ですね。
長野、
はい、というのもですね、長野県にある上昇寺というお寺、ここにある書物が文献上一番最初のそば切りという文言あるんですね。
はあ、そうなんだ。
うん、上昇寺というのはね、長野県木曽郡大桑村にあるお寺だそうです。
ほう、木曽の方ね。
うん、かなり大きいお寺みたいですね。
ああ、そうなんだ。うん、
ちなみにこれも臨済宗なんですけど。
臨済宗、
はい、ね、1574年に建物の修復工事を行ってます。
ほう。
でそれが完成したので、修復工事の時に大工たちにね、振る舞いとしてそば切りを振る舞ったと、そういう記録が残ってると。
ああ、そうなんだ。うん、
天正2年のことですね。
天正2年。
はい、織田信長がまだ元気な頃です。
ああ、そういう時代ね。
そういう時代ですね。
へえ、
はい。これが一番最初の文献なんで、まあ、そばの名産地でもある長野がそば切りの発祥だろうという説があるという話ですね。
はい。
これですね、僕がそうじゃなくて、実は京都とかそっちの方が先なんじゃねえかなって僕は思ってるんです。
ほう。
でその理由っていうのが、1500年代の中頃ですね、京都の大きなお寺がいくつかあるんですね。
うんうん、
でそのうちの一つの聖国寺の塔頭、塔頭って分かります？
塔頭？
なんか小寺みたいなやつが同じこう土地の中にあるんですよ。
ほうほう。うん、
ちっちゃいのがね。
あ、
その、六円院っていうのがあるんですけど、そこの日記みたいなのが残っていて、でそこにね、そばとお酒のことを歌った漢詩があったりとか、そば粉をね贈答用に送ったとか、
うんうん、
あと、おときの席でそばの葉っぱの和え物を食べたとか。
はあ、葉っぱの和え物。
はい、でそういうのがね記録に残ってるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、でこれってね、時代的に上昇寺でそば切りが振る舞われるよりももうちょっと前の話なんですね。
へえ、
ほんと数十年ですけど。
ほうほう。
はい、でこういうことを考えるとですね、どっちも同じ宗派だし、まあ、当然京都五山の方が格上なわけですから、まあ、修行寺としてあったりするわけなんで、
うんうん、
そういうところからそば文化というのが水平展開されてったんじゃないかなっていうふうに考えるのが自然だと僕は思ってます。
うんうん、
はい、なんで前回の復習になっちゃいますけど、食文化とか貿易とか政治力っていうのを背景にして、晴れの精進料理として麺料理というのがお寺に広まったんじゃないかなっていうふうに考えているわけですよ。
うんうんうん
うん、まあもう言っちゃいましたけど、要因はね、正一国史とかね、石臼の文化が中国の北宋からやってきたよとか、武家勢力とのつながりがあってパワーがあったよみたいな、そんな話ですね。
うんうんうん、
だし、あの包丁とかそういった器具もあったし、技術もあったよねっていう、そういう話ですね。
まあ、はい、やっぱお寺ってすごいんだね。
そうなんですよ、
食文化において、
はい、特にね、精進料理っていう、なんでしょうね、曹洞宗道元禅師の言った天造教訓みたいなね、
はいはい、
うん、あの食にまつわる作業も全部修行であるみたいな、
うんうんうん、
ああいう観念が出てくると、もう食がめちゃくちゃ発展するんですよ。
そういうことだね。
そこに食材もあればお金もあれば人もいれば技術もあればみたいな、
うんうん、
そんな感じなんで、
まあ頭いいんだよね。
まあそれもありますね。
お寺ね、
うん、文字読めるし、
そこ、
うん、ずっと文字読んでるし、
そうね、中国に渡ったりね、
うん、そういうことなんですよ。
へえ。
でおそらくこういうところから発信してったんだろうなっていうところで、今でも寺方そばなんて言い方しますけど、
はい、
お寺を軸にしたそば文化っていうのは各地に残ってますね。
おお、そうなんだ、
う
ん、
そうなんですよ。これ今でも東京のね、各地にそういうお寺で振る舞われたそばの名残みたいなのありますね。
へえ、
はい、でこれが庶民に降りていって商売に変わっていきます。
はい。
で一応ね、文献上これが一番最初だと言われているのが大阪なんですよ。
大阪、
はい。1584年に大阪砂場の砂場そばってよく言われるんですけど、店の屋号でいくと角国屋とか泉屋っていうのが当時あって、
お、
うん、でそこがそば屋の一番最初だっていうふうに言われてるんですね。
へえ、そうなんだ。
ただですね、この論拠となってる文献っていうのが、これ2000年袖鏡っていうあの書物があるんですけどね、そこの本の中に1258年天正12年にこういうお店があったよって書いてあるんですけど、この2000年袖鏡という本が刊行されたのが1843年なんですよ。
1843年、
はい、もう江戸の終わり頃なんですね。
そうね、
うん、
さっきの1584年からしたらだいぶ新しいよね。
はい、もう300年近く、あと250年くらいかな、
うんうん、
軽く経ってるんで、いや、どこまで信じていいかよくわかんないみたいな。
おー、どこまで信じていいっていうの？
本当にその時代から大阪砂場に蕎麦屋があったのかどうかは、まあ信憑性としてはどうなんだろうねって感じ。
あー、まあ300年前のことってことか。
そう。
書いてるのが。
そう。わかんないじゃないですか。
そうね。
うん、ちなみにこの大阪砂場の砂場そばっていうのが江戸に飛んで砂場そばっていうブランドを持ってたりするんですけどね。
あ、そうなんだ、うん、
でそういうのもあるから、まあこの辺だろうねって言われてるだけですね。
は
い、まあともかくですね、この初期の頃のそば切りを商売としてやってる人たち、多分ね、砂場そばもそうなんですけど、そば専門店じゃないんですよ。
専門店ではない。
はい、今だったら蕎麦屋ってったら蕎麦じゃないですか、
うんうん、
当たり前だけど。
そうだね、
多分ね、蕎麦屋とかじゃなくて麺屋なんですよ。
麺屋、
うん、麺類扱ってる店みたいな感じ。
ああ、そうなの。
っていうのもね、その江戸初期になるんですけど、江戸だろうと大阪だろうと京都だろうと麺屋というのが出てくるんですよ。
へ
え。そこには看板があって、で切り麦うどん蕎麦切りって書いてあったりする。
あ、うどんとかも入ってんだ。
そうそうそう、だからね、感覚的にはうどん屋さんでそばも扱い始めましたよみたいな感じ。
うんうんうん。
っていうのもそばよりもうどんとか切り麦の方が歴史ちょっと古いんで。
ああ、そうなんだ。
200年くらい古いじゃないですか。
ああ、200年か、うん、
じゃあ前回の話だ と、1300年代の中頃から1400年くらいにはあっただろうって言われてるんですよね。
うんうんうん。
って考えると、もう200年は言い過ぎかな、100年くらいはちょっと早めに小麦を使った麺類、うどん粉ですよね。
ほうほうほう。
うどん粉って名前にあるように、そういうものが先にあったと考えられてます。
そうなんだ。
だと考えると、もう麺を作りやすいグルテンを持った小麦粉の麺、麦麺の方が先に出てきた方が自然じゃないですか、考え方として。
ああ、まあ作りやすさ的にね。
そうそうそうそう。だとすると、麺屋が出てきて、うどん屋とか切り麦屋みたいのがあって、そこでそばも麺にできるよねってなったら、そばも扱うようになったっていうバリエーションの一個だったって考えた方が自然かな。
あー、確かに粉がね、うん、粉物が2つ並んでればさすがにやりやすい方からやるのがね、普通だよね、
うんうんうん、そうなんですよね、うん、でまだね、この頃の麺屋さんっていうのはもう完全に晴れ食の専門店みたいな感じで、
晴れ食の専門店、うん、
晴れの日の食事、
うんうん、
前回もお話出ましたけど、
うん、
粉食って粉食って完全に晴れの文化なんですよね。
あ、手間がかかる、
日本においてはですけど、
はいはい、
何しろ手間がかかる。でこれ晴れ食っていう、僕もちょっとまとめちゃいましたけど、晴れの食っていうのをざくっとどんな特徴があるかっていうとですね、まあ一つには手間がかかる、
うんうん、
餅とか豆腐とかですね。
そうね、
うん、あと食材がそもそも特別である。
おー、特別、
うん、なかなか手に入らないですね。
はいはい。
アワビだとかさ、
あ、
タイとかね。
あ、はいはい。
慣れ寿司なんかもそれに入るのかな。
あ、慣れ寿司、
うん、 あとは特別な道具が必要になる、
うん
うん、まさにここで言うところだと回転式の石臼ですよね、
はいはいはい、
うん、こういったものは特別な道具ですね、
うんうん、
はい、あと特別な技術、
技術、
うん、あの麺を打つ技術とかね、
あ確かに難易度は高そうだね、
調理技術が必要だとか、
うんうん、
こういうのは家庭でなかなかやろうと思ったらできないことはないかもしれないけど、かなり厳しい、
まあ、あの知識がねない前提でいってそこまでたどり着くかといえばかなり難しいと思う。
そうなんですよね、
うん、
だから普段はなかなか食べられないから晴れの時だけ食べるわけじゃないですか、
はい、
これを商売にするともう専門化してますから、
うんうん、
だから特化してる分だけリソース集約できるんでいつでも食べられる、だからこれが商売になる、
うんうん、
っていうので晴れ食が商品化するっていうのがあるんですね、
はいはい、
これ今の飲食店もそうですよね、晴れ食を取り扱う懐石料理屋みたいなうちみたいなところもあれば、いわゆる日常のものを代行屋さんとしてやる料理屋さんっていうのもあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
家庭料理を普通に出しますよっていう、特別なことしませんっていう、まあ、その2つのルートのうちの晴れ食側が、麺屋として登場したというふうに捉えられます、
はいはい、
でちなみにねまだね回転式の石臼というものが、うん、庶民にまで広がっていくのは1700年頃なんでもうちょっとあとなんですよ。
おお、1700年までいくんだ。
うん、ね、これ石臼の普及の歴史っていうのもちょっと調べたんで面白いから、あのサポーター限定でどっかで話そうかな
石臼 ね、
うん、
ね、ちゃんと覚えておこう、
はい、戦国のこととかも出てくるんでちょっと面白かったんでね、いずれやりますよ、
はい
はい、まあ、とにかくねこの晴れ食が商品化したっていうところを、これはポイントなんですよ。
ほう、
これはねさっきも上昇寺のお寺の話をした時に大蔵にそば切りを振る舞ったって書かれてるじゃないですか。
あ、はいはい、
晴れ食だから振る舞いなんですね。
あ、そういうね、
おもてなしなんですよ、
はいはい、
でわざわざ文章に記録するほどの特別な食事なんですよ、
うんうん、
でお米とか書いてないんですもん、だって漬物とか、
あ、日常食だから、ね、
そう、日常食だから書かれてない、あったとしても書かれてない、わざわざそば切りだけは書いてあるっていうぐらい特別なものなんですね、
はい、
だから商品化するときに振る舞いの作法ごとパッケージで商品化されていくんですよ。
あ、パッケージというか、うん、あの振る舞いがね、
そう、
うんうん、
だから、ね、初期のそば切りの販売方法っていうのは1人で入ろうが3人で入ろうが大皿盛りで複数人分持ってるのが当たり前なんですよ。
おお、
あります、
はいはいはいはい、
あら、茶外席とかね、
うん、
プチャ料理みたいな、あんな感じよ。
ああ、まあ晴れの日の振る舞いっていうとそうだよね、大皿にこう盛り込むみたいなのがあったよね、うん、
ありますよね、
うんうん、
でこれは西洋料理でもそうだけど亭主主人が、給仕をするわけですよ、取り分けをする、
はいはい、
西洋料理だったら肉を切って分けるのは主の役目みたいなのありますよね、
うんうんうん、
そういう礼儀作法というか作法がこの麺屋にあったらしくて、
うんうんうんうん、
だから入ったらお客さんなのにそばくれって言ってはい一枚じゃないんだよ。
ほう、
もういきなり振る舞いの作法から始まるから、主人に対しては本日はよろしくお願いしますみたいな。かしこまりました。
そうね、
で取り分けとかもこうやってくれるみたいな。
はあ、現代の目線からいくとだいぶ変わった店に見えるね。
うん、だけどね、例えば家族でね、自宅でそうめんでもそばでもやったとするじゃないですか、
はい、
で下手するとボウルにざる入れたまんまだったりとか、大きい器にもうザバッと麺が入っていて、そこからみんなで取り分けて食べますよね、
はいはい、
うん、あれって振る舞いの名残って言われてるんですよ。
ああ、そうなんだ、うん、
でこれが振る舞いの形になっていったのが、例えば山形とかに残ってるのかな、板そばっていう文化ね。
板そば、
うん、まあ単純に板そばっていうのは板の上に乗っかってっから板そばなんですけど、
う、
雑に言うと
雑だね、だいぶ、
まあ、新潟だったらヘギそばとかって文化ありますけどね。
う、
うん、あれは1人前じゃないですよ、乗ってあるのは。
おうおう、う
ん、3人分とか持ってあるんですね。
ああ、そうなんだ。
でこれみんなで食べるっていうのが、まあ、振る舞いの原型なんですね。
うんうんうんうん、
共食の文化ですよね。
そうね、日本食のあたりでやったね。
はい、であと有名なのとわんこそばね。
ああ、わんこそば、うん、
これもそば振る舞いの延長にあっておかわりがどんどん出てくるわけじゃないですか。
はい、
だからね、当時のそば屋さんってのはおかわり普通に出てくるんですよ、当たり前のように。
へえ、
そうなんです。ただちょっと高いの。
ああ、まあ食べ放題みたいなもん。
うん、食べ放題みたいなもん、
まあ、
振る舞いだから。
ああ、はいはいはい、
振る舞い丸ごとパッケージングしてるんで、何回か前にお話しましたけど、もともと二八そばが出てくる前って1杯6文とかだったよねっていう話したじゃないですか。
ああ、あったね。
うん、 そういう時代の、まあ、金銭価格の時代に、銀50文目だから、33文くらいかな。
33文、
はい、
5倍、
5倍とか6倍とか
そういうことだ、
うん、くらいの金額でそばを食べる。
へえ、
これが江戸初期です。
あ、江戸初期はまだそういうパッケージとして売ってたんだ。
そうなんですよ。
へえ。
でね、これがこの後にひっくり返る。
ひっくり返る、
うん、もうね、あっという間にこの振る舞い文化が消し飛ぶんですよ。
へえ、消し飛んじゃうの。
そう、誰が始めたかっていうのね、あの文献上残ってるんですよ。残ってるんだけど信憑性ないんで、それも割愛しました。
あ、そうなの。
うん、剣丼そばっていうのが出てくるんですよ。
剣丼そば、
うん、先にあの剣丼そばというものがどういったものかを先言っておきますね。
はい、
一杯ずつ盛り切り。
おお、まあまあまあ、
うん、給仕もおかわりもない。
うん、普通の今のそばだね。
そう、まあね、今の定食屋さんとかそば屋さんとか丼物屋さんとかで当たり前じゃないですかこれ。
うん、
これね、外食における、一人前だけを提供するっていう元祖がこれなんですよ。
おお、そうなんだ。
そうなんですよ。だからそれまでほら振る舞いだから、うわーって出てきておかわり自由でその代わりちょっと高いよみたいな文化から、もう全部お一人様状になるわけですよ。
うんうん。
で、振る舞いもてなしからもう単一の商品化っていう商品経済みたいになっていくわけですね。
うんうんうん。
これが、一気に流行したのが寛文年間と言われてて、1660年代ぐらいだって言われてるんですよ。
寛文年間、1660年、
うんうん、ぐらいのことだろうっていうふうに言われてるんですね。
はいはい。
これ何が原因でこんなことが起きたかっていうと、この約10年前1651年、明暦の大火があるんですよ。
お、明暦の大火。
はい、江戸期始まって一番最初の大火ですよ。
はいはいはい、はい。
もう江戸中が火に包まれて、で江戸城天守閣も焼け落ちて、
うんうん、
これもう何回か前に出てきた星名正幸がね、これで敏腕を振るって江戸の復興に尽力したみたいなあれですよ。
あ、あったね、
うん。でこの時に、日本全国から職人さんたちがうわーって集まって、で、一人暮らしの男性がクソほど増えるんですね。
わー、あったねその時代ね。
それがまさにこの明暦の大火の後の復興期なんですよ。
あー、そうなんだ。
そうするとね、その上流階級でもない庶民で、しかも農家の家を継げなかった次男坊とかね、
うんうん、
職人の弟子だけど独り立ちして江戸で一旗あげてやるぜみたいな人たちがうわーっと集まってくるじゃないですか。
うん、
あ、もうどんどん出せみたいな、一人前じゃんって、まあ、そんなまとろろちゅうことやってんじゃねえみたいな話になるわけですよ。
まあそうね、確かに復興期にその作法もクソもないというか、
はい、うん、もう一人前って出してくんないと困るんですよ。
まあ、 あの復興に追われてますからね、
はい、でお金もあるわけじゃないし。
そうだね、
うん、悠長なこと言ってらんないと、
うん、
いうことで一杯盛り切りそばっていうのが出てきて、でこれが盛りそばの語源なんですよ。
あー、そうなんだ。
だからどっかでちょっともうすでに話しましたけど、
はいはい、
ざるそばと盛りそばを別物のように話してますけど、盛りそばっていうのは言葉の意味からするとこの剣丼そば、一人前ずつ盛り切りだよっていうのが盛りそばって意味なんですよ。
あー、そういう意味ね。
なんかかけそばも盛りそば、天ぷらそばも盛りそば
ちょっとあのバグりそうだけどさまあまあ、一人前という意味で使うんだったらそういうこと
ですね。そういうことですよ、
はいはい、はい。
で一応ね、この剣丼という言葉の語源とかね、あと表記売れとかがいっぱいあって面白いんですけど、
うん、
ね、漢字で書くと全部で文献上見られるのは4種類。
4種類、
うん。でパソコンで剣丼って打って変換できるのは2つかな。
ああ、そうなの。
うん、この剣丼っていうのが2つあって、最終的によく使われるようになったのは、倹約の倹にうどんのどんっていうね、
ほ
う、うん、字を書く、ほうとうのとうの字でもあるんだけど、
ほうほう、
このこれがよく使われるようになる。でもう一つの変換されるのが、なんかね、ケチで貪欲なっていう意味の倹丼が出てくるんですよ。
あ、まあどちらにせよ割とこう倹約系のこう節約的なイメージなんだね、
うん、そう。貪欲なっていう字が使われてる方の剣丼はね、そのまんまここ時点で引くと、ケチで欲深く無慈悲、思いやりがなく不愛想、
まんまだね
って書いてある。
あ、
だからそれまでほら亭主がね給仕をしてくれて、おかわりも出してくれたわけじゃないですか、
うんうん、
そういう愛想はないよっていう感じでしょうね。
あ、表現の意味としてはね、う
ん、ちなみにこれがツッケン丼と同じ意味ですね。
ん？
ツッケン丼っていうじゃないですか。
何？
あいつは愛想がなくてツッケン丼なやつだ。
ツッケン丼、
あ、そこを知らないか、
わかんない、
うん、そういう言葉をあるんですよ。
ツンケンしてるみたいな。
ツンケンしてるっていうか、ぶっきらぼうとか愛想がないっ ってあんまり丁寧じゃないみたいな。
ああ、ツッケンドンって言葉あるんだな。
ちょっと冷淡でねっていう、はいはいはい、そういうツッケンドンっていう言葉があるんですよ。これジェネレーションギャップかな。え、俺昭和生まれで別に普通に聞いてたけどな。
まあそうね、俺あんま読まないからね本もね。
ああそっか、
平成生まれですし、
一応、はいはいはい、平成生まれですからね。ああ日常会話でよく使われてた気がするんだけどな、
ちょっと記憶にないかな、うんうん。
まあ、一説によるとね、このケチで不愛想だとか思いやりがないっていうところから剣丼そばと呼ばれたっていう説があります、一つはね、
うんうん。
でもう一つはこれまた出た遊郭から来るっていう説ね。
あ、遊郭からここも出てくるの。
はい、剣丼の剣の字が、喧嘩の剣の、辺が口辺なんですけど、喧嘩の剣の字はね、
はい、
女辺でに変えて剣って読むんですよ。
ほう、
かまびすしって読むんですけどね。
かまびすし、
まあまあ騒がしいとかね、やかましいとかそういった意味ですよ。
ああそうなんだ、うん。
で、どんの字は鈍いっていう字ね。
ほう、
かまびすしくして鈍いっていう、うるさい割に鈍いぞっていう意味なんですよ。
めっちゃめんどくさい人だね。
うん、これはね、剣丼女郎というのが江戸期にいたそうです。
へ
え。これはね、吉原とかね、ああいうところの遊郭において、揚げ屋に呼べる女郎さんっていうのは、一番格上が太夫で、次が孔子っていう人がいて、でその次の下のランクに坪根女郎っていうのがあるんですね。
はいはいはい。
でここまでのランクは揚げ屋に呼び出して遊ぶことができますよっていうことになってるんですね。
ああそうなんだ。
これのさらに一つ下のランク、もうそれ以外の最下級が剣丼女郎。
へえ、剣丼女郎。
はい、これはね、もともと剣丼そばから来てるんじゃないかっていう人と、剣丼女郎が先で剣丼そばになったんじゃないかっていう説と両方あるんですけど、剣丼女郎はかまびすしくして、坪根女郎よりはるかに劣り鈍く見える。客引きの声がかまびすし、そして格安である。だから客引きの声がね、
はい、
あーいそばですよーって、そばって売っていて、しかも格安で売ってると。
おー、だいぶなんか表現としては悪口に聞こえるけど、うん、
だけどほら、よだかそばとか言っちゃってっからさ。
あー、まあ確かにね、
うん。まあその辺のつながりもあったのかなっていう推測はありますけどね。
はいはいはいはい。
これ1687年に江戸かの子というね、江戸の町のことを描写した、なんだろう、今でいうガイドブックみたいなやつかな、
うんうんうん、
俳人の紀行家千両という人が書いてるんですけど、
ほう、
剣丼屋っていうのが、まあ違う漢字で剣丼屋っていうのが書いてあって、剣丼屋とはうどんそばを格安で盛り切りで売る店のことだと。
剣丼屋、うん、
というふうに説明をしています、
うんうん。
でこれと並びの項目でね、剣丼下げ重っていうのが書いてあってですね。
剣丼下げ重、
はい、下げ重っていうのはこれ略語で下げ重箱の意味ですね。
下げ重箱、
うん、下げっていうのは手下げの下げですよ。
ああはいはいはい、
重箱の手下げですよ、言ってみたら。
ほうほうほう、
出前だす。
あ、出前ね、うん、はいはいはいはい。
これ後に剣丼箱っつって、昭和まで剣丼箱って呼ばれてるんですよ。
あ、そんな最近まで、
うん、出前箱のこと剣丼って呼ぶんですよ。
へえ、そうなの。
うん、そうなんですよ。
剣丼、
うん、今でも古いところだと使ってる人いるらしいですよね。
あ、そうなんだ、
う
ん、
そういう出前のパターンもあるよっていうのが書いてあります。でもう一つ並びであるのが食剣丼。
食剣丼、
うん、これはね、麺じゃなくて食い物の剣丼なんですよ。
食い物の剣丼、
うん、もはやね、そばじゃなくなってきてて。
あー、確かに剣丼、あれ、剣丼がそばと結びついてるね、
もともとね、
うんうん
うん。そういう一杯盛り切りのそばでおかわりもなくて、まあ倍数だけど安いよっていうので売り出したじゃないですか、
うん。
それいいね。もうみんなお一人様仕様にしたら便利じゃんってことになって大流行したんですよ、
うんうん。
だから飯屋も剣丼飯みたいなことやりだすんですよ。
ややこしいな、剣丼そば飯みたいな、うん、いうこと言ってるもんね。
だ、剣丼そばだから、そば取って、うん、剣丼飯とか食剣丼とか言って一膳飯屋っていうのやるんですよ。
はいはいはい。
今の定食ですよ。
あ、定食やね、
うん、一人前盛り切り、おかわりなし、おかわりは別料金です、おかわり安いですよっていう食剣丼っていうのが出てくる。
はいはいはい。
でこれらの食剣丼とか、剣丼そば、剣丼うどんにちょうどいい器とかパッケージがだんだんなされていくわけですよ、
うんうん。
で弁当箱もそうなっていくし、
うんうん、
器も変わっていく。でそれまでのそばっていうのは大平湾っていうね、平たく口の広がった大きいお椀ですよ、言ったら。
あ、はいはいはい。
でここに1人前持ったりとかもしたかもしれないけど、基本的に2人前3人前入ってる、
うん、
ボールみたいなやつですよ。
でかい、だいぶでかいね、
うん。そういうのだったのがだんだんと小型化されて片手で持ってるようなものになっていくんですね、
はい。
これが丼なんですよ。
おー、あ、 どんってそっちから来てんの？
そう。で、これ、どんぶりの語源は、けんどんぶりなんです、元が。
はいはいはい。
で、ぶりってなんだって話じゃないですか。
うん。
これ、ぶりっていうのは、形とか傘を表す語なんですよね。例えば、男ぶりがいいねとか。
ああ、はいはいはい。
大ぶりな器だねとか。
うんうんうん。
ちょっとこれは小ぶりで可愛いねみたいなののぶりですよ。
ああ、そっちのぶりなんだ、これ。
そう。だから、けんどんぶりっていうのは、けんどんにぴったり。二人のサイズ感だよねみたいな感じ。
あー、そういう表現、う
ん、なんだかしないけど剣が取れちゃって丼だけ残っちゃったんだよね。
まあ剣丼ってちょっと言いづらいもんね。
うん、丼になっちゃって。
はあ。
で、実はここの剣丼そば、剣丼うどん、剣丼屋の出現がめちゃくちゃ影響が大きくて、
うんうん、
要はね、不愛想になったわけですよ。
ほう。
言葉悪く言えば、つまり店主との距離が離れましたよね。
うん。
出したら出した、でもあと勝手にしてくださいって話じゃないですか。
はいはい。
作法うるさく言わないんですよね。
うん。
だから、あの、そばを汁につけて一個一個食べてるのがめんどくせえっていう時にぶっかけができるんです。
あ、その後にね。
うん。だってさ、店主が目の前で給仕してくれていてさ、礼儀作法を守ってやってる時にさ、めんどくせえなーって、そばつでぶっかけちまうか、できない。
それはね、ちょっとね、怒られるやつよね。
もしかしたら、もう、やった人いるかもしれないけど、僕の感覚では、いや、これは丼、剣丼以降だろうな、と思うっすよね。
そうだね。うん、
これでぶっかけ始める。
まあ、器もさ、
うん、
あの、ぶりっていう、そのなんか、ちょっと大ぶりな、
うん、
しかも、大平湾から来るね、丼みたいな、
うん、
ちょっと、液を入れても大丈夫そうな器だから、
うん、
これかけてもいけるって思う人はいるかもね。
いるかもしれないですね。
うん。
それでぶっかけそばが出てきますよ。
はいはい。
したらさ、もともとうどんっていうのは熱い汁に入れて食べるものだったわけじゃないですか。
うん。
前回お話ししましたけど、
はい、
似てねって話になるわけですよ。
おー、確かに。
うん。じゃあちょっと伸びたりボソボソになっちゃうかもしれないけど、これあったかいそばいけんじゃねっていう話になるわけですね、自然な発想で。
うんうんうん。
ということで、これをきっかけにだんだんと麺が伸びにくく、バラバラになりにくく、つるっとするように進化し始めるんですよ。
ああ、ここからね、
はい。まあ、これうどんみたいにいけるじゃんっていう気づきですよね。
うんうんうん。
だからつなぎを入れて、こういう風にして、ああいう風にしたら今のそばのようにツルツルっと手繰れるようになると、
うんうんうん、
いうのは説によって違いますけどね。僕の感覚では、これ丼の発祥からぶっかけが出てきて、ぶっかけからかけそばのあったかいやつに行くっていう方が流れとしては自然な気がしますね。
ああ、確かに今までの流れで聞いていくとね、
はい、
そっちの方が自然に聞こえるけど、あの、
うん、
切り取って聞くと、
うん、
そう 見ると、
うん、
ぶっかけの方が後な気がしちゃうね。
うん。
普通に考えたら、なんかお湯というかあったかい汁に張ったところに入れる方が先に来そうだけどさ、
うん、それさ、これ麺が細いねって話の時に言いましたけど、
うん、
初期のとわりそば、きこうちそば、あったかい汁に入れるとね、バラバラになっちゃうんですよ。
あー、はいはい、あったね、その話。
だから茹だっちゃうからしょうがねえから短くして蒸したわけじゃないですか。
うんうんうん。
それをあったかい汁に入れるっていうのは本末転倒なわけです
よ。確かに、持ってく間にバラバラになっちゃう。
はい。でもぶっかけが出てきたことによって、これはやっぱりこっちの方がっていうね、そういう江戸っ子的な面倒くさがりが出てきて、
うんうん、
で楽ちんなんですよ、器が1個で済むから。
確かにね。あれはぶっかけの状態で持っていって、最後にこうあったかいのがいいよって言った人にお湯をかけるみたいな。
ああ、そういうのもあったかもわかんない
です。ちょっと温めてくれよ、やっぱり、
うん、
あったかいのがええやん冬場みたいな、
うん、
なんだかんだ、
うん、いや、お湯入れてくれよって言ったら、ぶっかけにお湯入れるだけで、ほんとだ、かけそばになるわ。
目の前で、こう、
うん、
お湯だけ別に持っていって、
うん、
最後に、こう、バサッと。
あ、いいね。それあったかもね。
入れて、すぐ食べれば、バラバラにはならんやん。
あー、確かに。
っていう、なんかちょっと今思った。
あ、実際それあったっぽいな。なんか想像だけど、
うん、
あったとしても不思議のない方法やね。
うん。あ、うち、やるじゃん。その、そばさ、やっぱ、茹で置きしとくじゃん。その、みんなが食べれるタイミングバラバラだから。
はい。
あの、氷で締めて一回置いとくけど、
あ、はい、
温めるときに一回お湯にこうつけてさ、
うんうん、
温めてさらに温かいやつにもう一回入れてさ食べるじゃん、
まかないのとき
に、まかない
の
ときに、
はい
はい、あんな感じかなと思う。
ああ、それありえますね。
ね、
確かに
それもあるかなってちょっと思った。
ナイス気づきだわ。
おう、
はい、
うちのよくある光景を思い出してた。
確かに確かに、
うちやってると思って
、うん、これですよね。これで器が一個になったのって結構大きい発展で、
はいはい、
器が1個になると屋台で出せるようになるんだよね。
お、
当時の屋台っていうのは器を置く場所がない、立って左手で持ってる、ずっと持ってるわけじゃないですか、
うんうん、
だからぶっかけ以外に食べようがないですよ基本的に。
お、確かに。
だからこれが 揃ったことで、はい、これで屋台文化に行く土台できましたよねみたいな感じ。
ああ、そういうね、う
ん、で実際にこの漢文年間ですよね、剣丼が出てきたあたりから夜泣きそば、夜そばとか屋台そばがパラパラと出始める
ん
です。
うんうんうん、
う
ん、
そういう時代。
そうね、確かに片手で食べれないと外ではちょっと難しいよね。
そうなんですよ、
あんな作法とか言ってる時代のからしたら。
うん、これにてですよ、
うん、
そば切りがついに振る舞いでもなければ晴れの食でもなくなったんです。
はあ、
わかります、この違い。
はいはいはい、
さっきの前半の1574年のそば振る舞いから、
うん、
わずか100年間、わずかではねえか、
まあ、わずかではない、ね、
100年間の間に晴れ食じゃなくなっちゃったんです。
なくなったね、綺麗に。
でこれが二八になるんです。
あ、ここから二八だね、確かにね。
でここから二八に行って二八そばっていう名称が出てきたもんだから、剣丼という言葉が消えてなくなるんです。
ほう、
で忘れられて江戸末期ね、貞盛満行なんかになってくると、剣丼ってなんだっけみたいな時代なんです
古すぎてね。
そう、もう100年ぐらい軽く経っちゃうんで、
はいはい、
なんで150年前のことよくわかんねえな。剣丼って確か今はその出前の入れ物ぐらいにしか名前残ってないけど、昔こうだったらしいよっていうのが書いてある。
うーん、
江戸末期で、それ、
それが江戸末期なんだ、は
い、もう明治大正になったらもっとわかんねえみたいな。
まあそうだろうね、
はい、ということで現代で残ってる剣丼という言葉は、つっけん丼と、出前の入れ物ね、
うん
うん、の剣丼と、あと丼に残ってるだけ。
ああ、まあギリ残ったね。
ギリ残った。ちなみにおまけでせっかく調べたんで言わなくてもいいんだけど、
うん、
あの丼という文字についてね。
あ、丼の文字
文字、あの井戸の井の字に真ん中テンって打ってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
あれなんで丼って呼んでんだろうねっていう話。
確かに。
いや、あれこの間ねスーパーで見かけて笑っちゃったんですけど、
うん、
あのどんぶりという文字の後に送り仮名でひらがなでブーリって書いてあったんですよいやいや、どんぶりぶりやけど
遅れてね、
うん、遅れてない、一文字で完結なのに余分なひらがなつけちゃったみたいになって
る。あ、まあ分からんでもないけど、気持ちは
気持ちはね、
どんって読めるからね、
うん、あれね、ちなみにどんって、あの字をどんって読むようになったら、ほんとほんとごく最近。
へえ、そうなんだ。
ごく近年です。
あ、そうなの。
はい、で最近は検索しても辞書でもドンっていうのがちっちゃく読みとして載るようになりましたけど、
うん、
僕らが子供の頃とかね、あれどんぶりですから。
お、一字でね。
一字でどんぶりなんで、ドンって読むのはそれは俗語というか通称みたいな言い方で、
はいはい、
正しくは間違ってるよねそれって。
お、
うなぎどんぶりであって、略してうな丼なわけで、
はいはい
あれはどんぶりなんですね。
あ、まあ確かにうな丼的に略して読んでたら、いつの間にかどんぶりという字が丼になっちゃったのはわからんでもない。
あれもともと点が打ってあるのが井戸の意味なんですよね。
はいはい、
語源的には。
あ、そうなんだ。
あの点なんだっていうと、井戸の中の水を表現したらしいんです。
へ
え。そのうちにの枠の部分だけでも井戸だよねってことになって、
うん、
あの中の点が取れてって、そっちが当たり前になったんですよ、
うんうん、
そしたらその点が入ってるやつは井戸の中に物を落とす音っていう意味を持ち始めたらしいんです。
あ、音。
うん、これはね日本じゃなくても中国大陸でそうなったらしい。
はあ。
で、これはね語音とか漢音っていういわゆる音読みですね、
うんうん、
で中国でもトンとかタンっていうあの読み方をしてるらしいんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、でこれは日本に入ってきて、で江戸っ子のシャレでね、いや井戸に物を落としたらトンとかタンとかねえよなと。いや普通に井戸の中物を放り込んだらお前つるりぽとっと落としてみればドブンって言うだろうって、
うんうんうんうん、
でドブンといや、まあ、どんぶりだよなっていうシャレでね
はあ、シャレで。
そうで剣丼ぶりだから元が、
はいはい、
だからそれが略して丼になったわけじゃないですか、
うんうん、
これに該当する文字がないんですよ。めんどくさいんです書くのが。
確かに。
あら、ドブンだよな、どんぶりだよなって、これ当てとけみたいな感じで当て字で始まった文字らしい。
当て字、うん、まさかの。
でこれでずっとどんぶりどんぶりどんぶりってきたのに、もう平成になったくらいになった頃からなんかどんって読んでるからどんでもいいんじゃねみたいな。
あもう井戸の井の原型もないね。
何にもないっていう
ね。
うん、でちなみにどんぶり勘定はこの井戸の井の字を使ったどんぶりとも剣どんぶりとも全く関係のないどんぶりですから。
そうなの、
うん、微妙に関係あるっちゃうのかな。あのあっちのどんぶりはですね、器のどんぶりとか井戸の井の字の方から発展していってですね、深いもの深い器とかのことをどんぶりっていう風にこう拡大解釈したんですよ。
おお、だいぶ変わったね。
うん、だからね、深いものが丼でいいんじゃねってなった結果、前掛けについてるでっかいポケットね、
はいはい、
すげえ深いじゃないですかあれ。
うんうん、
丼になっちゃったさあれが
器でもなんでもないけど、
うん、今ないけど、あのサザエさんみたいな世界観でさ、
うん、
八百屋さんとか行くじゃないですか、
はい、
で大根あれちょうだい、これいくらねみたいなこと言うじゃないですか、
うん、
あいよこれおまけねっつって、ちょっと待ってよ釣り出すからっつって丼に手突っ込んでガシャガシャガシャガシャガシャって、あいよお釣り300万円みたいなことやってるわけですよ。
おー、やってるね。
でポケットの中で手探りで勘定するからざっくりしてるんで丼勘定っていうね。
おお、
ほんと、まあ、剣丼関係ないどうでもいいチップだけど、
本当に全然かけなかったねびっくりするぐらい、
うん、ちょっと余白余ったから埋めてみた
あの台本のね、
そうそうそう
そう、そういうことね、はい、だいぶ違う話でしたね、はい、ちなみにつむぎさんがね、
うん、
つっけん丼言いますよね。
言いますよね、
うん、
ほら言うじゃないですか。
1の母数増えただけ、
うん、N イコール2になりましたよ。
いや 3分の2だけどね、
はい、で両親も分かるし祖父母も分かるんで、
うん、
はい、今のところタクが少数派ですよ僕の中で。
ああそうね、
はい、
あ、まあ、この後は皆さんに委ねますけど
まあまあ、とりあえず今日の総括をすると、
はい、
晴れの食事として始まって振る舞いになりました、で振る舞いごとパッケージ化されましたというところから、職人文化、一人暮らし文化、もう現代風に言うとお一人様文化が江戸の初期に出てきましたと、
うんうん、
これによって剣丼そばというのが出てきた、
うんうん、
これをルーツにして二八そばの文化になり、最終的に時そばの世界につながっていく、
ほ
ーという話ですね。
そうなんだね。
これがそば切りの広がりのルートの一つ、
一つ
要は低価格帯向きのやつね。
ああ、低価格帯ね。
はい、だからこれ今日のお話は全部うち店ですよ、お店持ってる方の世界ね。
ああ、はいはい。
こっから屋台に行くんでさらに低価格化していくわけですよ。
まあこっからさらにか。
はい、でこのお店を持ってるところもさらに分化されていきます。
うん、
波と質が悪くて大盛りで安いみたいなところが出てきて、
うんうん、
で波の上に名店と呼ばれる上級なそばっていうのが出てくるんですね。
ほう、
こういう風に分かれていく。
分かれるんだ。
はい、っていうのもこの剣丼そばが出てきて、これが最初に江戸でそばが広まるきっかけになった。まあこの時点はまだうどん屋の方が多いんだけど、
うん、
こういうのが出てきて当たり前になって二八そばになっていくじゃないですか、
はい、
だから武士階級っていうのはそば食わなかったんですよ。
ほう、
途中まで。
あ、そうなんだ。
ところがこのあと上級の質の高い名店そばっていうのが出てくることによって、武士階級、旗本とかね、ああいう人たちが食べ始めるんですよ、
うんうんうん、
でそれをフックにして後々お殿様とかの食卓にそばが上がるようになっていくんです。
へえ、お殿様まで、
はい、だからこれ先に流れだけ言っておきますよ。お寺という超ハイソな上流階級の文化人から振る舞いとして出てくるじゃないですか、
うんうん、
一回降りてってお一人様になりますよね、
うん、
そこからブワーッと各方面、各ジャンルにブワーッと広がっていって、最終的に殿様まで戻るっていう。
へえ、そんな流れある。
全方位型で蕎麦が広がる。
すごいね、意外と。
そうなんですよ、
変な広がり方だね。
はい、これが江戸の蕎麦文化。
はあ、結構江戸いろいろなんか入り乱れてんね。
はい、入り乱れてます。これね、あの今回のテーマの一つなんですけど、あの京都には京都の蕎麦がありますよね。有名なところで西新蕎麦とかってね、京都でも有名ですけど、
うんうん、
で大阪砂場があるように、大阪には大阪の蕎麦文化がちゃんとあるんですよ、古くから、
うんうん、
で江戸も遅れてそれが蕎麦文化が出てきたじゃないですか、
うん、
でもなぜか現代人から見ると東京蕎麦で関西うどんってなっちゃうじゃないですか。
なってるね。
これは単純に関西の方で蕎麦文化がない、うどんが強いとかじゃなくて、単純に江戸の蕎麦文化が行き過ぎたんです盛り上がりまかったんですよ。
ああ、そうなんだ。
そのルーツを今僕はずっと掘ってるんですね。
へえ。
それは物流だったりとか、その名店だったりとか、食文化の広がりだったりとかを今探索してる最中なんで、次回はそうですね、このもん流れいくと名店そばをいくつかこう紹介できればなというふうに思ってます。
名店そば、
はい
はい。なかなかだね。
うん、なかなかおもろいでしょ。
うんやっとお店の話になるね。
はい、ですね。はい、
俺の興味はもうそばが出来上がったところでちょっと満足して。
あ、満足しちゃった。ああそっか、僕はもうこっからの広がりとかね、
うん、うん、
あの農村の産業体制とか物流とかも今掘ってるんで。
ああ、それはそれで面白そうだね。
は
い
はい、そうなんです、うん、
どこまで行くか分かんないけど、
はい、
はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは、食べ物ラジオサポーターの福門です。食べ物ラジオでは活動を応援してくださるサポーターを募集しています。もっと食べラジの話を聞きたいというそこのあなた、私たちと一緒にサポーターになりませんか？詳細は概要欄またはホームページをご覧ください。サポーターコミュニティでお待ちしてます。
心臓バクバクしてる。